はい、五十嵐えりの明日天気になあれ始まります。よろしくお願いします。この番組は、私弁護士で前衆議院議員の五十嵐えりが、ゆったりタフなトーク番組ということで、はい、新番組でございます。今日もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
お願いします。
今日も、はい、有機稲城市民の有機さんと大学生の龍太と3人でいろいろ昨今の政治状況
と硬い感じ
いろいろ、はい、まあ、何考えてるかななどちょっとお話ししていきたいと思います。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
お願いします。
皆さん何やってますか？なんか不自然な入り方でしたけど、最近なんか趣味とか、なんか五十嵐さんとかどうですか、子育てしながらだったら。
私はもう今9ヶ月になる子供がめちゃめちゃ可愛いので、ちょっともう人間離れした可愛さ。
人間離れした
あんまり、ね、いいの
か悪
い、
まあ、可愛いじゃん、まあ、まあでもとにかく、はい、可愛い子がいますので、今子育てに一生懸命で、本当に結構家で子育てしながら、国会中継見たりとか、まあ、今会期中なんでね、国会中継見て、いやーとかね本当にいろいろ思うわけですよ。私の憧れて飛び込んでいった、国会で、まあ、ちょっとこれはどうなのっていうことがたくさんありすぎて、まあでもね、子供の笑顔を見ながら癒されたり怒ったりしつつなんとか過ごしております。
ありがとうございますリュウタどうですか最近は。
僕最近ネットフリックスハマってて、ドラマとか映画を見ますね最近。僕、はいは
い、どういうの見るんですか。
今更ながらなんですけど、はい、まず最近ハマったのはビバン。
おー、ビバン。
ビバン
何、ビバン
TBS 知らないですか。
ビバン
それやばいっす
ごめんなさい、
TBS 坂井雅人が、
あ、そうそうそう、あれが、うん、そろそろシーズン2が始まる。
そうですね、
っていうので、はいはいはいはい、シーズン1見てなかったので、で結構好評って聞いてて、これ見るしかないと思って見ましたね。
はいはいはい、面白いですよね、あれモンゴルでね撮影してるんですよね。
すごいね、
モンゴルまで行ってめっちゃすごいんですよね。
豪華なんですよねっていうのを見たりとか。
なるほど、
はい、
他なんか見ました。
他最近ちょうどこの前の月曜までやってた、はい、銀河の一票っていうドラマあるんですけど。
話題になってるやつですよ。
あ、話題になってます。
見ましたね、う
ん、なんか杉並区長選と似たドラマを作るのいかがなものかみたいなやつはなんか X で見ました、ね、
そうなん
似てました。
似てました。
どうなん
あれ、まあ、女性だからか。
はい、
あ、私見てないんですけど。
そうそう、ゆうきさんは見てました。
一応見ました。一応って言っちゃいけないですね。ちゃんと見ました、はい、しっかり全部見て、はい、まあ面白かったですね。やっぱ選挙をテーマにしたドラマだったんで、はい、結構面白く勉強させてもらいましたけれども、今日はちょっとその銀河の一票が先月までね、フジテレビ系列で放送されまして、はい、まあ、実際候補者として選挙を3回経験した五十嵐さんに、テレビとリアルの違いや選挙で大変だったことをちょっとお聞きしようかなと思います。
なるほど、
はい、見てない方のために、
はいはい、
銀河の一票
を。ネタバレ大丈夫ですか。
確かに、
あの、ね、あのあれホームページからイントロダクションとかだけ、はい、読み上げとこうかなと思います。
オチとか言わないでください。
最後はみたい
な、ね、ネタフリでも追っかけで見れるので、
はい、なるほど、ちょっと見ようかなと思ってるんですよ、ね、
あ、本当ですか。
やっぱ気になりますよね。
気になります。
入り口だけ、
入り口だけ、はい、主演が黒木華さんと野呂佳代さんですね。で、ちょ、読み上げ、あのイントロダクションとか読み上げますと、政治の世界で生きてきた女性と知性に生きる女性、出会うはずのなかった2人が目指すのは東京都知事ということで、政界を追い出された主人公の黒木華さんが選挙参謀として野呂佳代さん、政治素人のスナックのママをスカウトして都知事選に挑む、異色のバディがお届けする新たな選挙エンターテイメント。
選挙エンターテイメントなんですね。
そうなんですよ、
まあ、確かにエンターテイメント要素結構ありましたね、
はい、僕が注目したっていうのはなんか結構政治の世界がこう黒くドス黒く描かれるっていうのは、うん、いろんなドラマであると思うんですけど、こう選挙がこう主題になってるドラマってないなと思って、うん、
確かに。
で、自分も五十嵐さんの衆院選とかちょっとお手伝いさせていただいてこう見ようかなって思ったのがきっかけですね。はい、うんうんうん、っていう番組になります。
なんかそのよくあるじゃないですか、私も一応というか弁護士資格持ってるので、はい、弁護士 ドラマとかあるじゃないですか。
ありますね。
なんか見るとちょっと違和感もあったりとかするわけですよ。
リーガルハイとか多分だいぶ違和感じゃないですか。あ、そうですね。まあ面白い
法廷でね、そうですね、いきなりそんな、ね、そうね、新証拠とか法廷刑事裁判とかでいきなり新しい証拠とか法廷出せないので、
そうですよね。まあ、あれはねだいぶコミカルな、
そうですね、いきなり新証拠出してまさかみたいな感じでとかっていうのはすごい違和感あるんですよ。手続き無視、あの違反してるなみたいな。だからなんかそういう感覚になっちゃないですか。なんか選挙ね、2人私も出たことあるし、うん、はい、2人も手伝ったりしたことあるし、うん、はい、いや実際こうじゃないのになみたいなところがありました。
そうですね、まあ、最後のなんか、あ、最後の話しちゃいけないです。あ、これじゃやめてください。危ないです。誘導されましたね完全に。
そうなんだ。
まあ、あんまりどうですか、違和感はなかったたんじゃないかな。結構やっぱ調べられてた感じはしましたけど、はい、最後だけ僕は違和感あったんですけど、これオチになっちゃうんで。
確かに僕も思いました、はい、最後だけ、うん、
気になりますね、見たくなりますね、はい、銀河の一滴
一票
一滴なかった一票ね、見たくなりますね、
はい。じゃあちょっとそのドラマ見た2人から五十嵐さんに、はいはいはいはい、何個か質問、は
い、実際どうなのっていうとこですよね、
は
い
は
い
は
い、
そうですね。じゃあ私ゆきから
何でも聞いてください、
はい、質問したいと思います。ドラマの中ではこのスナックのママが、あ、突然あの都知事選に出馬しないってこう誘われるシーンがあるんですけど、
うん、
こんな出馬って突然出馬しないって言われてするようなもんなんですか。
そうですね、人にやると、私の場合は、まあ、結構そんな感じですね。あの都議選の時にやっぱり候補者が誰もいなくて探してるよみたいな、立憲民主党を探してるよみたいなのを聞いて、あ、じゃあちょっとこう聞いてみようかなみたいなところがスタートですね。
なるほど、
うん、
じゃあ結構本当に突然。
そうですね、やっぱり選挙というのはタイミングとか全てがマッチしないと出られないものだなというのは思いますね。
確かに
出ないっていきなり言われて出るっていうの結構あると思いますね。
なるほど、
うん、なかなか準備しててもね出れるものじゃなかったり、
まあ、確かに着々とっていうパターンもあるかもしれないですけど、やっぱこう声かけてもらってとか、は
い、そうですね、いきなり来る、だから2人もいきなり来る可能性ありますね。
あらあらまだもうちょっとね、もうちょっと僕3年ぐらいありますか、
は
い、
ありますね。あ、なるほど。今年22なので、
ミュータは22でまだ出れないか、
は
い、
3年後で次の統一地方選挙ですね。
やめてください怖いこと言われる。
次の
統一地方選挙、うん、はい、なるほど、わかりました。じゃあ突然、じゃあ何ヶ月前とかですか。
私は都議選の時は本当に2ヶ月前に、
2ヶ月前
急に都議選に出るって決めてっていう感じです、4月に公認もらって、あ、まあそうですね、なんかね結構そこなだれ込み作戦みたいな感じでこうなんかじゃあ誰々会ってみない、まあとりあえず今決めなくてもいいから、あの地元の政治家と会ってみようよとか言われて、今決まなくてもいいからとか言われて、ああ、分かりましたっつって、なんか私もはっきりできなかったんで、なんか会ってたらいつの間にかなんかもうじゃあ出るよねみたいな、ここまでやったんだからもう出ますよねみたいな感じになってたなっていう感じですね。
なるほど。
知人友人とか知人にこう関係者の方がいて、
そうですね、うん、ちょっと関心がありますみたいなこと言ったら、じゃあ誰々に会ってみようよとか言って会って、もう時間がなくなって、じゃあもうチラシこんな感じでどうみたいな感じでしたね。
すごいですね。
いやでもね、最初はやっぱめちゃくちゃ私も悩んで、決心がなかなかつかなくて怖いじゃないですか、選挙出るなんて。今までひっそり生きてきたのにバーンってね名前が出たりとかすごい怖かったんで、すっごい悩みましたね。でもなんか当時コロナ禍で結構なんか変な空気だったじゃないですか、2021年っていう、うん、外に誰も人もいなくて、社会っていうか世界はどうなっていくんだろうみたいな、なんかこうカオス感がなんか、出ちゃえっていうなんかのを後押ししてくれた気がしますね。平常時だったらなかなか冷静に考えたらやっぱ怖いし、失敗したらどうしようとか、なんか攻撃されたらどうしようとか考えて出れなかったかもしれないですね。あの時はなんかやっぱり社会全体がこう先行き不安だったし、まあ本当に困ってる人、コロナ禍でそのやっぱり仕事もないし生きていけないみたいな人もたくさんいる、やっぱり大変な状況だったんで、なんかなんとかしたいっていう思いと相まって出れたっていうのはありますね。コロナ禍じゃなかったら多分出れてない気がしますね。
まあ確かに特殊な時期でしたよね。
なんか異様な時でした。まあ、そうそうそう、
活動も街頭演説もちょっとこう、
そうそうそう、
なんて言うんでしたっけ、あれ、一 人と人が
ソーシャルディスタンス
とかね。
懐かしいですね。手袋もしてたしマスクもしてたし、確かになんか、なんか異様な感じでしたね、今考えるとね。
ちょっともはや懐かしいぐらいですけど、うん、 ね、そういう雰囲気の時期であったのもこう一つの出馬の、ね、理由だったところですね。リュウタ、なんか他にありますか？
今の話でちょっとつながりで、こう怖い、こう自分の名前がいきなりバーンって出るのが怖いって話だったんですけど、こうポスター、はポスターを貼るシーンがあって、でその中で自分の顔がいきなりこんな出てるの怖いみたいな、自分の顔がいっぱい街中に貼られてて、こうゲシュタルト崩壊してくるみたいな。
ゲシュタルト崩壊って何ですか？
自分の顔が自分に見えなくなってくるとか、同じ文字ばっか見てるとこうなんか文字が崩壊して、記号に見えてくるみたいな現象があって、こう街中に自分の顔がたくさんある気持ちっていうのは、こうどんな心境なのかっていうのが気になってるんですけど、
気持ちいいですね。
気持ちいいんだ。
すごいですね。これは候補者しか感じられない気持ちなんだね。
そうですね。確かにね、なんか麻痺してくるっていうのあるかもしれないですね。なんか最初の一枚、うわー自分のは、もう忘れちゃいましたね。なんかうわーって感動あったかもしれないけど、もう今はいっぱい貼ってあるとこ見ると、はあ気持ちいいって。
なるほど、まあ、それを気持ちいいって感じれない人は結構
そうです、ね、
政治家には
向いてない。みんな多分なると思いますね。
なるほど、
うん、なんか
確かにあの議員会館によってはもう20枚30枚自分の会館にポスター貼ってる人いるじゃないですか。
そうなんです、ね、
上とか貼ってる人いるんですよ。怖いんじゃないかとか思うんですけど、やっぱじゃあ気持ちいいってことですね。
というか家には貼らない。自分の家に自分のポスターいっぱい貼らないですよ。もったいないしね。
そういうのに貼った方がね。
街中であるとなんか気持ちいいって感じなので、なんかここにあると嬉しいなみたいな。
はい、あ逆にそうそう、確かに運転しててね。
そうそうそうそう、
職業病ですね、それね。
職業病ですね。
だから貼らせていただける方ぜひ番組フォームに。
すごい。
いただけると、そうですね。だから貼りたくなってくるっていう感じにはなんかなってきますね。なんか、
う
ん、最初恥ずかしいかもしれないけど、なんかだんだんもうあここにはない、なんでなんだっつって。貼らなきゃっていう感じになってくる。
気持ちに至ってくるですね。なるほど、ありがとうございます。
今選挙のリアルということで、あのドラマ、ね、あの銀河の一票の放送があったということで、今実際選挙やってみたらどうなのかという話をしているとこなんですけど、じゃあ次に、どうしましょうか。
あります、
僕
か
選挙参謀がねドラマの中に
いました、ね、
出てきて、まあ、ある意味アドバイザーみたいな形でこう選挙を仕切っていく参謀が出てくるんですけど、
それはそのドラマの中で雇った人なんですか？
雇
っ元秘書みたいな。
あそうですね、
なんて言えばいい
か、秘書の同僚ですよね。
そう、秘書の同僚ですね、まあ、秘書ですね。
あそうですね、秘書の人が、まあ、口説かれて、まあ、今回選挙の参謀、まあ、結構有名な選挙の神様みたいな人が口説かれて参謀に出てくるんですけど、そもそもそういう人っているんですか？
まあ、いるはいますよね。いっぱいお金払って当選請負人みたいな人いますけれども、私の選挙ではそれは頼んだことはないですね。
なるほど、
お金かかりそうですよね。
確かに、
なんか兵庫県知事選挙とかでもいろいろ問題になってましたよね。
ありましたね、アドバイザー。
あんまりそういうのは私はないけれども、まあ、そういう大きな選挙とかだったらやっぱり優秀な参謀の取り合いっていうのはあるかもしれないですね。
なるほどね。
やっぱ衆議院選挙はね、全国で多発的にやってますからね、なかなかあんまりリアリティはないですけど、
まあ、都知事とか、
そうね、都知事とかその全国でもまあ 数個しかない、その選挙しかないみたいな感じだったら入ってくるのはあるかもしれないですね。
まあ、けど普通に考えたら選挙カーとかって普通の人どこにお願いすればいいんだとか分かんないことがありますもんね。
そうなんですよね。
だから選挙詳しい人はやっぱ近くにないとできないことは間違いないけど、選挙参謀はまあ陣営による、まあ基本的にはそんなみんな雇ってるわけではないっていうところですかね。
そうですね、なかなか雇えないですね、お金の面とかでも。
まあ、基本はじゃああれですかね、秘書とかがうまく周りサポートしながらっていうところですかね。
そうですね、まあ、後援会の人とかと、まあ、数人でいろいろ作戦立てて決めるっていうのはあるでしょうね。
ありがとうございます。じゃあリュウタどうですか？
そうですね、あとドラマの中で子育てしながら政治活動するのが大変だったっていう話が出てくるんですけど、実際五十嵐さんもこうお子さん出産されて 前回衆院選臨まれたと思うんですけど、
うん、やっぱ3ヶ月でしたね子供は、
うん、こう子育てしながらの選挙をどのように乗り切ってたかと言いますか、
3ヶ月今考えるとなんかいい時期だったなと思いますね逆に。
というのは、
まあ、こうちょうどなんて言うんだろうね、子供も3ヶ月になってちょうど例えばね今8ヶ月だと動くしママが見えなくなると大泣きしたりするけど、あ、まあ、それもないし誰に抱かれてもこうなんかぼーっとしてる時期だったし、うん、こうなんか授乳とかね、あのおっぱいの時とかもそのなんかそんなに欲しい、なんて言うんだろうな、あの、まあ、ちょっと細かい話ですけど出産直後だとこう胸が張るんですよね、うんうん、赤ちゃんにあげるためにそういう時期はもう終わってたので、まあ、なんかちょうどいいタイミング、まあ、でもね、もう私は母に、愛知から来てる母が泊まり込みでやって預けた状態で自分は選挙に朝から夜まで行ってたので、まあ、ほとんど母に預かってもらってたんですけど、まあ、その子育てその子供の成長をその期間、まあ、ほぼ見れなかったっていう寂しさはありますけれども、まあ、実はタイミング的には、
まあ、まだマシだったというか、
それより前でも大変だったし、
確かに今の時期でもしんどかった
かも
しれない
ですね。そうね、今だと多分離れると大泣きするし動くしっていうのはあったかもしれないですね、まあ、こればっかりはね選べないですからね、
まあ、確かにね、衆議院なんて特にいつ解散するか分かんないですもんね。
そうですね、まあ、だから私は出産したてっていうこともあったし、まあ、ちっちゃい子供いながら選挙出てるね、あの人もたくさんいましたから、うん、まあみんな本当両立結構大変だと思いますね。でもね本当に産んだ直後だったらこう眠れないし、うん、全然選挙なんてできなかったですね。
確かに大変ですね。ちょっとその話に関連してなんですけど、うん、ドラマの中で、うん、女性の秘書が出てくるんですけど、うん、結構こう会合とかで、うん、お前はうんうんって言っとけばいいんだよみたいな、なんていうんですか、こう女性がね軽視されてるシーンがあって、うん、最後車の中でその秘書はブチ切れて、うん、こんなのやってらんねえって言って飛び出して、うん、でそっからこうその事務所から離れ、うん、スナックのママをこう口説き落とすっていうシーンがあるんですけど、やっぱ女性秘書とか女性政治家っていうとちょっと肩身狭い思いすることありますか、どうですか。
まあそうですね、やっぱりね妊娠したこと公表できなかったのはやっぱり駅と、まあ、外でねチラシ配ったりするときにやっぱり結構体当たりされることとかも結構あるんですよね。
体当たりですか。
うん、なんかこうどけとか言って体当たりしてきたこととかもされたこともあるので、そういうのはちょっとやっぱ怖いので公表できなかったっていうのもあるし、まあこう一人ではね なかなかこう駅だとちょっと怖いなっていうのはあるから、まあ、誰か一緒にいてもらったりとかっていうのは正直ありますね。
確かに。じゃあなんか口でなんか女のくせにみたいなことはもうさすがに時代的にないですか。
そうです、そんなには直接あんまり言われたことはないですね。まあ触られたりとかねそういうのはまあないわけじゃないですけど、そのあからさまには私はないですね。
まあ、じゃあそれは人によりけりかもしれないけど、まあ少しは、
うん、まあ、結構ね話聞くとやっぱりいろいろ言われてる女性議員もいますからね、こう飲みに行こうよとかいろいろ誘われてる議員とかもね、いるらしいから。
街頭演説してる時とかにですか。
そうですね、
怖いですね
まあいろんな人が
まあまあまあそうですね、
いるので、まあ私はある意味いろんな仕事してたのでこうなんかまあ大丈夫っていうのあるかもしれないですけどね、まあ、いろんな人はいますね。
なるほど、
それが面白いところでもありまあ危ないところとかでもあったりするかもしれないですね。
ありがとうございます、うん、じゃあリュータ他に何かありますか、見てて気になったこと。
そうですね、ドラマの中でこう選挙期間中とか選挙期間前にこう都知事選の話なので、まあ、党首部の方にヒアリングしたりなんかいろんな介護施設とか保育施設とか行ってこうヒアリングするみたいな、悩みありませんかみたいなことを聞いてたりしてたんですけど、五十嵐さん選挙前とか、まあ、選挙期間中も含めて、まあ、どのような活動を大切にされてたとか、どんなことを意識されてたとかってありますか。
うん、やっぱり私は衆議院選挙に今回出たんですけど、やっぱり、有権者の人と話せたり 何が困ってるかっていうのを直接聞けるっていうのはすごく面白いと思いますね。都知事選だと多分ある意味で有権者が1200万人ぐらい、
すごいですね、
いるからね、なかなかじゃあ1万人2万人と会えますかっていうレベルだと思いますけど、まあ小選挙区だと割と有権者が、まあ、それでも44万人ぐらいいるので40万人ぐらいいるのでたくさんいるんですけど、まあ、割とその有権者と近いっていうのは面白いなと思ってるところでもあるし、まあ、それはやっぱ地域の課題を聞くためにはその地域に住んでる人の話を聞くのが一番なので、そこはあの面白いというか大事にしたいなと思ってたところですね。
なるほど、
うん、
なんか学生目線だとこう選挙期間中政治家さん見ないとき何してるんだっていう、こう
見ないときって、
ああ、街頭で、うん、あの 見かけないときとか、ただなんかチラシがなんかこうポストになんか入れられてるだけだなというか、うん、選挙期間中実際あの人たち何してるんだろうって自分はすごい疑問に思って、
学生目線だとそうかもしれないですね、
はい、そう何してるんやみたいな。
リュウタはその今回選挙手伝ってみて、はい、どうでした？初めてですか？
初めて、もちろん、
はい、どうでした？
初めてなんですけど、いやなんかめっちゃ活動してるというか、まあ、めっちゃ動いてるというか、なんかもう体1個じゃ足りないなっていう、
確か
に、はい、まあ、選挙区もね、あの広いじゃないですか、30区だと府中市と多摩市と稲城市
で、ね、
はい、こういろいろ回りながら、まあ、今日の朝はどこ立とうかとか、次どこ立とうかとか、もうね、体1個じゃ全部ね、駅回りきれないわけなので、
しかも寒かったよね、
あ、寒かった、はい、
1月の終わり、まあ、2月8日ですもんね、投開票ね、
大変じゃなかったですか？
いや大変でしたけど、まあ、楽しかったですね、自分は。
何が楽しかったですか？
それこそ五十嵐さんに直接聞けない有権者の方が、うん、こう学生はどう思う、多分自分も学生でも見たら分かると思うので、はい、学生どう思ってるのみたいなのを有権者から聞かれたりとか、うん、
結構ね、街頭にいると話しかけてくれますよね、はい、うん、それは面白いですね、はい、
面白かったですね、うん、自分もね、普段接するような方ではない、
うんうん、
ね、有権者の方とお話しする機会って、ね、貴重だなというか、うん、それも政治とか社会について、うん、自分とはちょっと違う年代の方がどう思われてるのかなみたいなのは、うん、話聞いててすごい勉強にもなりましたし、
うん、
面白かったですね、自分は。
確かに、はい、それは私もね、いいところだなと思うんですよね、うん、やっぱり選挙12日間、ね、ずっと外に基本いるわけで、
はい、
こんなにね、いろんな人と見ずにね、話、みんな話しかけてくれますからね。
いろんな人いるんだっていうのは本当に、
そうだね、確かにね、勉強になりますね。
いや、勉強
にな
ります
ね。特にやっぱりね、ちゃんと勉強して大学通ってでいい会社にだったらなかなか触れ合うようなじゃない人たちもね、喋、はい、れたりするっていうのは楽しい、
楽しいです
し、まあ、それが社会だなと思いますからね。
だな、社会だなってなんか思いました。
あ、そうですね、
社会、
特にね、リュータの周りなんて同じような感じの大学生ばっかりに、
ね、
はい、なっちゃうんじゃない？
そうです、大学、うん、学生としか話さないで基本、
うん、
ね、
確かにな、そこ勉強になりますね。
めっちゃ、ゆ
うきさんはどうでした？選挙手伝ってみて。
そうですね、まあ、なんか大学の時とか少し手伝ったこともあったので、
うん、
まあ、大きなギャップはなかったですけど、
うん、
まあ、だけどやっぱりいろんな人いるなっていうのと、
うん、
あと、まあ、作戦考えるのいろいろね、難しいなと思いましたね。どこ行くのかとか、
うん、ね、
その辺はやっぱりなんか結構考えさせられたところありましたね。
ドラマの中でもなんかここを走る、こう車で外線車で、
うん、
ここを走るから、ここはなんか子育て世帯が多いから、うん、こういう話を言ってこうとかっていうシーンもあって、
実際細かい、ね、
やっぱそういうのありました。
あります、あります、やっぱり ね、会社があるときにはその会社に関連することだったり、農業、畑があるところは農業政策言ったりとか、そういうのはありますね。
なんか面白いですね、戦略みたいな、はい、
多摩川に近いところはやっぱりちゃんとその防水対策、災害対策もちゃんと言おうとか、まあ、住民がやっぱ関心持ってるからっていうのはありますね、
はい、面白い、
う
ん、
そうか、
そのだからこそやっぱりその地域の、ね、課題というか、
はい、
ね、あの知らないといけないし、
うん、
それで国政で何ができるかっていうのを、ね、考えないといけないですよね、
うん、ありがとうございます。あと、選挙ボランティアがね、結構、ポスターを貼ったりとか、
うんうん、
ああいうシーンがたくさん出てくるんですけど、
うん、
なんかどうやって集まるんですか、選挙ボランティアって。
いや、これ大変ですよね、うん、しかも、はい、あの平日のね、昼間に来れる方ってもう、
う
ん、ね、なかなか
難しいじ
ゃないですか。なかなか限
られてね、応援してくれてても
、いや本当そうですよ、
うん、
うん、そのなかなかね、みんな平日の昼間に手空いててボランティア来ますっていう人あんまりいないので、
うん、
すごい大変ですね。
確かに、
まだいろんな方集まっていただいてね、
あ、まあなんとか必死にね、あのボランティア募集ですって言っていろんな SNS で告知したりしてなんとか来てもらってるって感じですね。
うん、そうですよね。
ドラマの中では自分これできる、自分はこれできるみたいな、すごいそれぞれの、
確かにウグイス城とかね、
ウグイス城とか、
その人たちどこから来たんですか？
だからスナックのママが出るっていうので、スナックに来てたお客さんが手伝ってく
る。お客さんだって昼間働いてるんじゃないですか？サラリーマンとかだったら。
あ、サラリーマンとかじゃなくて、こうコロナとか
の無職の人で、
そうですね、
自営業の
人とか、ね、自営業の方とか、
ああそういうのは来れる、そういう方は来れるかもしれないですね、はい、
そうですね、
自分こういうのができてとかってこう手を挙げて、
いやーでもそうなんだ、
盛り上げていくみたいな、すごい事務所ってこうやって盛り上がってるんだっていうのも勉強というか、
確かに
こういう事務所もあるんだっていうのも、
まあ、お祭りだって言いますもんね、
お祭りとか、ね、文化祭とかって
好きな人いますよね、
好きな人います確かにね、
まあなんかね、
選挙好きな人いますよね、
うん、あとなんか結構選挙中に出会って結婚した人たちとかとも出会いとかも結構あったりとかしますよね、
選挙婚
お祭りなんですよ選挙婚
まあでも候補者としてはなんかちょっと複雑な気持ちですよ、
確かに複雑なんですか
だってね、こっち必死で活動してる時になんか恋芽生えてたりとかね、するとなんか気遣いますよね、
確かに
でも結構あるとかって言いますけどね、
なるほど、
まあ、だから楽しくて好きっていう人は結構いますよね、う
ん、なんか自分の得意なものをこうね発揮できる機会でもあるなと思いましたね、
適性ありますね、やっぱチラシ配るのは上手な人とか喋るのが上手な人とか、うんうん、運転上手とか、
うんうん
うん、人によって全然違うし、
ね、確かなんか手伝ってみようかなと思いました、大人になっても、
おお、
これからも、
これからも、はい、
来年の統一選挙もも
ちろんもちろん
フルでね
もう、はい、ソルジャーに育て上げないと、
本当そうですね、
はい、まあでもやっぱ民主主義って本当に尊いなって思うんですよね、うんうん、やっぱこうやっていろんな人に話しかけてもらって生活ってここ困ってるとかね、もう本当に今回もすっごいいっぱいみんな物価高で大変とか障害者して働けなくてとか大変な声をいっぱい聞いて、でそれでね私たちが例えば議会で議席もらって政策を作っていくっていう、まあ、ある意味民主主義の最前線というか、
まさにです
ね、
本当に、本当にそこはすっごい大事にしなきゃいけないんだけども、ネット選挙とかね、まあ本当にいろいろ課題はね本当にあるんですよね、
いろいろ今回ね動画の件とかもね、はい、言われてたりして、まあ、健全な民主主義のためにどこまでの歯止めをかけるかっていうのはね、表現の自由もちろんあるので ね、 難しいところですね、
やっぱり自分のね人生というか将来、子供や孫の未来を託してるわけですよね、政治家に、はい、政治家がだって失敗すれば戦争にもなるわけであって、めちゃめちゃ大事なものを託してるので、託されてるとね私ももちろん思ってやってますし、それをね、まあ、やっぱ間違えちゃうとおかしくなっちゃうので、それはちゃんと見て、あのどういう人に託すかっていうのはちゃんと見なきゃいけないなと思いますね、それは主権者として。
だから選挙期間中とかね、こう選挙カーうるさいとか街頭演説こんなことすんなって、まあ、言われますけど、ただまあこの1週間、まあ、12時間は気をつけてくれっていうところはありますよ ね、
うわ早い、もう早いんだ、いやでもね、そう選挙はねやっぱすごく大事なんで、ないとだってね独裁国家になっちゃうわけだし、
そうですね、白紙人じゃダメだっていうところですよね、
そうそうそうそう、
ありがとうございます、あっという間にもう30分が、
ぜひねこれ聞いてる方も、はい、あの銀河の一票見て関心あるって方はボランティア来ていただけると、はい、ありがたいし、はいはい、
ありがとうございます、
選挙出てみたりするのも面白いと思いますね、
はい、本日の放送、本日22時明日の日曜日、午前9時頃に再放送されますポッドキャストの方でもお聞きいただけます、
はい、番組の感想や、まあ、こんな企画やってほしいとかあったらぜひぜひ番組ホームページのフォームからお寄せいただきたいと思います、次回の、はいはい、来週
土曜日、次回の放送、そうですね、毎週土曜日、
はい、
1時5分13時5分から、はい、放送いたします、それでは本日の番組はここまでになります、次回の放送もお楽しみに、
ありがとうございました。